申命記、今日は34章最後のところを見てきます。モーセ5章を、全て、見てきたことになりますけども、次回は、イザヤ章を見ていこうと思っているんですけれども、その前に、モーセ5章全体を復習しながら、この聖書の土台となるべき最初の5つの巻物を通して神様のご計画を全体像を確かめていきたいと願っております。今日は34章短い箇所ですので前節購読してお祈りしたいと思います。申命記第34章1節から12節。モーセはモアブの草原からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方をお見せになった。ギルアデをランまで、ネゲブとテイチを、すなわち夏目ヤシの町エリコの平地をソアルまで、こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上にその手を置いたからである。イスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。それは主が彼をエジプトの地に遣わして、ファラオとそのすべての家臣たち及びその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセが全イスラエルの目の前であらゆる力、強い権威とあらゆる恐るべき威力を振るうためであった。天の父様、モーセの5章を読み終わりました。あなたが天地創造から一つ一つ導いてこられ、罪を救うためのイスラエルの民を、救い主を生み出すために起こされ、アブラハムに約束された通りに約束の地まで導かれました。私たちもこの長い歩みをたどりながら、御国の完成まであなたのご計画と御言葉が確かであることを覚えて前進し、また次の世代に託していけますように、どうか導いてください。モーセがメシを全うしたように、私たちも各自に与えられた召しを全うできるように、どうか励ましをお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は、3つの、ところ、 モーセがピスガの頂で約束の地を見せられたこと、そして彼は渡っていくことができず、その地で召しを全うして葬られ、そしてイスラエルの民が喪に服したこと、こうしてイスラエルの民は後継者ヨシュアに率いられて約束の地に向かって行きます。最後にモーセの功績を振り返ってこの書は閉じております。このモーセの手による書は、大部分モーセの手によるんですけれども、彼が葬られているところ以降はおそらくヨシュアが目にし書き加えたものとされております。彼の歩みを思い返しつつ、神様がここまでどう導かれたかを共に確かめていきましょう。第一に覚えたいことは、彼は約束の地には見ることはできても入れなかったということです。そのことは申命記の中でモーセは何とか入れてほしい、導かせてほしいと願ったのですけども、それはなりませんでした。ただ神様の憐れみによってピスガの頂、ネボ山から約束の地を見渡すことが許されました。向かいには最初に攻め取るエリコの町がありました。北の方にはまだ占領はしてなかったんですけれども、エフライムとマナセの地、ヨルダン川の北の方ですね。そして南の方、ユダの先がアラのネゲブですけども、北から南まで見通すことができました。そして最後に飯の時が来た、主のもとに行く時が来たことを主は宣言します。4節をもう一度読みします。そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたがそこへ渡っていくことはできないと改めて宣言されました。なぜここで宣言されたのかなとも思うんですけども、もうモーセは覚悟ができていました。ここで命を閉じることもあらかじめ告げられていました。民の罪のためでした。先に金の子牛の偶像をシナイ山のふもとで、モーセが、この山で立法をいただいている間に民は金の子牛を作って、そして、飲み、騒ぎ、戯れて、早速実会の偶像を作ってはならないという戒めを破ってしまいます。主にそれを告げられて モーセはそのありさまを見て、もうダメだと思って、せっかくいただいた契約の板を打ち砕いてしまいます。そして、民に、偶像礼拝をやめさせ、偶像を破壊して、飲ませましたね。そして、改めて、取りなします。主はこの民の頑なのを見て、民を滅ぼしてモーセの子孫から改めて神の民を起こすと、告げたのですけれども、モーセは、断りました。民の罪を、自身で負って、主の皆がそしられないためにこの民を忍耐してくださいと、もし叶わないなら私を取ってくださいと身を挺して取りなしました。それほど謙遜なモーセでありましたけれども、アラノでたびたび民がつぶやくのに耐えらなくなりました。申命記の一章の37節、民に対して彼は言いました。主はあなた方のゆえにこの私に対しても怒って言われた、あなたもそこに入れない。3章26節、しかし主はあなた方のゆえに私に激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。主は私に言われた、もう十分だ、このことについて二度と私に語ってはならない。しかしこの、モーセの、またアロンもそうでしたけども、罪は彼らが、犯そうとしたわけではなく、民があまりに頑なためについに、彼の忍耐が、尽きてしまったことから起こりました。主は、忍耐されましたけど、彼は忍耐できませんでした。そしてアロンと共に、主は岩に命じれば水を出すから、岩に命じなさいと告げたんですけれども、その言葉がもう耳に残らず、民に叫びます。どうして私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかと。水を出すのは、主です。主が、命じなさいと言って、主が、水を出されるわけです。こうして、モーセとアロンが、主の器であることを証明して、行けばよかったんですけれども、そして岩に命じろと言われたにもかかわらず、モーセは岩を繰り返して打ちます。怒りにかまけてでしょうか、怒りに任せでしょうか。そのために主を聖としなかった罪のゆえに約束の地に入れないと宣告されました。モーセの、犯してしまった罪は、この今、告げた通りなんですけども、律法の代表としてモーセは約束の地まで、その直前まで導き、後を譲る ことが神の御心でした。ヨシュアが約束の地へと導き入れます。ヨシュア、その名はギリシャ語に直しますとイエスです。イエス様の名前をヘブライ語に直すとヨシュアです。ヨシュアはキリストの予表としてその名を与えられました。律法の行いによっては誰一人救いを得ることはできないことをモーセは最後に身をもって証しするように導かれたのです。さて、申命記の34章に戻っていただけますか。5節にこうあります。こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだと。つまり、ネボ山のピスガの頂でモーセは命を閉じます。彼はその時まで目もかすまず双剣であったとあります。なぜ死んだか、このままいてもまだ生きられて働くことができたんですけれども、ただ聖書は一言告げています。主のしもべモーセは主の命によりとあります。欄外中見ますと口とも訳せる言葉だとあります。神様が告げたらその通りになるのでした。その死は、イエス様の十字架での死にもつながっています。イエス様はどんなに痛めつけられてもやりでされても神の御子ですから、それで死ぬわけではありません。もしご自身の癒しの力をご自身に当てれば傷口は塞がり、そして生き続けることもできました。しかしイエス様は人類の罪を負って死ぬことが父の御心だと知っておりましたので、主を我が霊を御手に委ねますと自分の霊を父に渡されました。こうしてイエス様も父の命によって命を捨てられました。こうして主ご自身がモアブの地の谷に誰も知られないように葬られます。ですからこのモーセの体を偶像として持ちようとすることはできませんでした。主が隠されたのです。このことについてユダ書がこう記しています。ヨハネの手紙の後ろのです、黙示録の前ですね。ユダの手紙の9節、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争った時、罵って裁きを宣言することは相手せず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いましたと。御使いの謙遜を告げているところですけれども、モーセの体を 悪魔は悪用しようとしていたのですけども、主が許しませんでした。話は少しそれますけども、映画にもなった、キリストが、着ていた衣が、不思議な力を持つという持ったという伝説が、あり映画にも、なっていますけども神様は、隠されましたね、モーセの、足跡を明かしするような、記念品が、アロンの杖と、マナを入れた壺と、そして契約の板でしたけども、それは今、残っていません。残されたのは御言葉だけでした。それは私たちが、聖なるものを、偶像としてしまわない、ためだったのです。こうしてモーセは、主によって葬られ、そして彼は約束の地に民を導き入れることはできませんが、約束の地の手前まで行って生涯を閉じました。ガラテヤ人の手紙の3章23節24節、ガラテヤ書3章23節24節です。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためでしたと。キリストに導く、イエス、キリストに導く養育係、つまり、手前まで導いて用を終える働きをモーセは成したのです。ヨシュアが約束の地に導き入れる前までの働きをモーセが担ったということは、律法の働きが新約のヨシュア、キリストに導くまでの働きを律法が行っていることを、象徴しておりました。そして、9節に、ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされて、言った、モーセがかつて彼の上にその手を置いたからであると。この安守ですね、月曜日に安守礼がありましたけども、15名の、先生方によって、松本修副牧師が、安守を受けました。聖霊の、賜物が与えられるようにと、まあ、こうして、ヨシアは主の霊に満たされて働きを全うしていきます。最後、結語の部分10節から12節までですけども、モーセは最大の預言者と、モーセにのような預言者はもうイエス様しかいない、卓越した働きを成した預言者です。何しろ世界の始まりから そして罪が、起こって、そこから救いの働きが始まったところ、そしてイスラエルの民が、どのようにして生まれたのかということを、自ら担いつつ証しし、そして、これからのイスラエルの歩み、困難と、また、王が起こること、最後には堕落してしまうこと、そしてその先に恵みによって御言葉を行えるようになって回復される、キリストまで見据えた神様の計画を予言して、まあ、後の予言者はそれに をさらに詳しく伝えたんですけども、こうしてキリストにつなぐ働き、キリストまでの全部を担った預言者なんですね。語るだけでなく、使え、また御業を成していきました。もちろんイエス様は完全なお方です。祭司であり、指導者であり、またお言葉を語ったお言葉そのもののお方です。しかしモーセはそれを予想するにふさわしい器でした。民を導き救い出し、神の言葉を語り、そしてずっと取りなし続けて、身を挺して取りなし続けてきた器です。申命記の18章18節、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることすべてを彼らに告げる。モーセのような預言者が救い主であるとイスラエルは待ち続けていました。そしてこの約束がなったのです。モーセは、全身で言葉と行いと、そして取りなしを持ってキリストを証しし、キリストに備えさせました。最も偉大な預言者であり、キリストはこのモーセに勝る預言者として、来られました。私たちはこの書を愛して、これからもまた読み続けていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、最後まで創建で主の命によって召されたモーセですが、私たちはそのようにならないこともあるでしょう。しかしキリストを指し示す生涯をどうか全うできますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。